よとし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今日は幸福論というタイトルでお話をしてみたいと思います。人によってはですね、とても退屈で15分と聞いていられないという方はですね、もう嫌だなと思った段階でもう聞くのをやめてください。精神衛生上良くないですからね。嫌だなと思って聞いてるよりも何も聞かないでね、街の雑音を聞きながら歩いた方がよっぽどマシですから。というわけで本題に入りますけれども、幸福とかね、不幸とかっていう基準があるかと。これはそんな基準なんかないんですね。ローマ法王がね、決定するわけでもないし、ダライラマ法王が決定するわけでもありませんから、結局何が幸福で何が不幸かなんていうのはものを自分で考えるしかないわけですよ。で、これからお話しするのはね、私の幸福感です。で、幸福とか不幸とかっていうのは瞬間的なものと長期的なものがあると思うんですね。自分の欲望が満足させられますと一時的な幸福を味わえますよね。仕事で疲れて、それでおでん屋で一杯やってる時とかね。一時的な幸福感です。また一時的な不幸ってなりますわね。お財布を落としてしまったとか、もう一時的な不幸ですよ。この一時的なね、幸福とか不幸とかっていうのは、これは非常にわかりやすいですけれども。人生全般通じた時に幸福なのか不幸なのかっていうと、これは非常に難しい話になってくると。ただ前々からね、このポッドキャストを聞いていただいている方はご存知でしょうけども、私は綺麗事が大嫌いな男でありましてね、本音で生きておりますので、綺麗事を聞くと虫図が走ると、ですからね、生きているだけで幸せじゃないかとかね、そんな話は大嫌いなんですね。世の中には生きているだけで不幸だって人もいるんですよ。間違いなくいるんですね。そこで綺麗事という人はね、さらに追い打ちをかけてくるわけですよ。世の中にはあなたよりもね、もっともっと不幸な状況の中にありながら、不幸とは言いませんね。そういう場合はね、文脈的には、世の中にはあなたよりももっともっと恵まれない立場にいながら、例えば障害とかを抱えながらも一生懸命ね、自分を生かして世のため人のために貢献しようと思って頑張っている人もいると。で、その人は自分が幸福であると言っていると。だから、その人よりもはるかにね、恵まれた状況にありながら不幸だと言っているあなたは一体何なんだと、そういう説教を垂れてくるわけですよ。これはそういうの大嫌いなんでね。これはね、頭で考えて、無理やり幸福で、自分が幸福だと思い込もうなんていうのはね、そんなのはちょっとナンセンスだと思ってるわけですよ。もちろんね、障害を抱えていながらね、自分のね、残された健康である部分を利用して、で、社会に貢献している人はいっぱいいますね。それで、自分はなんて幸せなんだろうと思っている人っていうのはもちろんいるでしょう。それは自然にそう思ってるんでね。それはそれでいいと思いますよ。自然に自分は幸せだなと思ってる人はそれで構いませんよ。ところがね、自分自身を、不幸だな、俺はなんとなく不幸だな、自分の人生不幸だなと思っている人が無理やりですよ。頭の中でこねくり回してですよ。理屈でもって、自分は幸せなんだっていうふうに思いこもったってね、そんなの3日と続きませんよ。幸不幸っていうのは感覚であって理屈じゃないんですよ。自分が幸せだなって感じるか、不幸だなって感じるか、どっちかしかないんですよ。それで、自分が、死ぬ時にですよ。命が終わる時に、自分の人生は、トータルとして幸せだったかなとかね。トータルとして不幸だったのかなっていうか。引き算をやるわけですね。幸福マイナス不幸。で、どっちが多かったかですよ。幸福感マイナス不幸感でやって、で、不幸だなっていう方がね、多ければ、それにマイナスのついた結果になったら、その人の人生不幸だったってことになるだろうし、プラスになれば、幸福だったと、トータルとして幸福だったってことになるんでしょうね。もちろんそういう計算をしてね、死んでいく人ってのはあんまりいないでしょうけれども。だから自分の人生がね、結局幸福だったのか不幸だったのかなっていうのは最後の最後になるまでわかんないんですね。最後に自分のね、人生を終えるときに、 もういよいよね、あの世からお迎えが来る瞬間に、初めて出てくるんであって、それまではわからんですよ。例えば、20代ぐらいの時に、相思相愛のね、相手と出会ったと。相手がもう滅法ね、美人、あるいは美男子だったと。もうこの世のものとは思えないようなね。そんな人いないんですけれども。とにかくかなりの美人だったと。その人と結婚したと。で、こんな人と結婚したら、この先どんなにね、嫌なことがあってもね、自分の人生勝ちだなと。そういうふうに思うわけですよね。で、子供もできたと。もう万々歳だと。可愛い子供ができたと。やっぱ母親が美人だと子供も美人だなぁなんて思っちゃってね、しみじみ思っちゃって。ところがある時交通事故が起こって、で、女房とその子供がね、死んじゃったと。家族を失ったと。で、自分の方はどうなったかっていうと、首から下の全身麻痺になったと。全身麻痺になったと。首から上しか動かないと。そういう状況になったと。30歳の時にそういう状況になったと。で、結婚している期間がだいたい7、8年ぐらいだとしましょうか。例え話なのに、もうえらく細かいですよね。ともかく結婚してね、7、8年ぐらい経ってて、子供もいてという状況の中で、それで交通事故に起こって、で、女房子供が死んで、で、自分がその全身麻痺になったと。もう口が回ってないですね。で、それからその人は、そのままずっと施設の中で、80数歳になるまで生きたと。いい人たちばかりにね、囲まれてきたわけじゃなかったと、その施設の中はね。とんでもない奴がいたと。とんでもない奴が、その施設を仕切っていたと。で、ちょっといじめられたりね。ちょっと怒らせるようなことを言うと、嫌がらせをされたと。そういうような状況でずっと生きてた、80数歳まで、生きたと。えらい、細かいでしょ。例え話ですよ、あくまでもね。事実に基づいてないですから。もしそういう人がいたとしたらですよ。その人の人生はトータルで幸せと言えるのかどうかと。どうなんでしょうね。ですから分かんないってことなんですよ。その一時自分は、こんなね、こんなに幸せになっちゃったらもう俺どうしようとかと思ってても、その後どうなるか分からんってことなんですよね。それで人生が、だいたい80、年だとしましょうか。人生80年だとしましょう。で、周りがなんとなくでもチヤホヤしてくれんのが、その半分までですよ。40歳までですよ。30代までですね、大体ね。それまではね、チヤホヤしてくれんですよ。異性にもね、多少モテますから、30代までだったらね。仕事してたって何してたってね。ある程度容姿が良ければね、話しかけられますからね。じゃあ、容姿が悪ければどうなのかって話はちょっと置いときますけれども。容姿がある程度いいか、普通以上だったら、30代ぐらいまでだったらですよ。ちょっとね、異性もね、気にかけてくれるもんですよ。ところが40を過ぎるとね、半分過ぎたってしまうと、だんだんだんだんとね、モテなくなってくるっていう。とうにもうモテないはずなんですけどね、40になっちゃうとね。で、50代になってね、で、60代。この辺になってくると、シワがね、顔面にね、深く、刻まれていきますから。男の方はね、頭皮の方もね、問題が起こってくる人もおりますしね。女性だってね、顔面はたるんできてるしね。見る影ないなって感じになってきてるわけですよ。そうなりますとね、声かけられませんわね。暇な人は声かけてくるかもしれない。けれども、あくまでも雑談の領域でありましてね。異性として見られているわけではないと。異性として完全に見られなくなっちゃうんですね。60過ぎてしまいますとね。で、あともう70代でしょ？もうこうなりますと、もうおじいちゃんおばあちゃんですからね。おじいちゃん元気かい、おばあちゃん元気かいっていう、そういう目で見られるようになるわけですよ。もういたわりの目ですか。同じ人間として見られているっていうよりかは、ちょっと今まで人間やってきてご苦労さんでしたね、みたいな感じの接し方をされるわけですね。そうなりますとですよ。元気が良かったのはやっぱり30代までですよね。で、40以降になると、ある程度自分に活躍の場が与えられてりゃいいですよ。政治家であるとかね。あと、 大きな組織の中においてね、ある程度の役職をもらっている人とか、あと自分でなんか商売やってる人もね、まあ面白いかもしれませんね。ただまあ、それはね、自分の仕事、自分のやっているその仕事によって恩恵を受けてくれている人が、恩恵を受けている人がチヤホヤしているだけであって、関係ない人は何も関係ないですからね。単なるじいさんだっていう見方しかしませんから。単なるおじさん、単なるじいさんっていう見方しかしてこないわけですよ。そう考えると、まあ、人生80年って考えたら、素直に考えて、ああ、私の人生幸せだったなーっていうふうに思って死ねる人の方が圧倒的に少ないんじゃないかなと。いや、いないとは言ってないんですよ。いると思いますよ。ああ、私の人生幸せだったって終わる人が。ただまあ圧倒的に少ないんじゃないかな。だからまあ俺はまあ思うんですけども、その絵に描いたような幸せっていうのはまあなかなかないわけでね。まあ中にはありますけれどもね、そういう絵に描いたような幸せな人生を送ってしまう人はね、たまにいますけれども、まあ基本的にはないと思った方がいいですよ。まあはっきり言って、都市伝説だぐらいに思ってた方がいいですよ。幸福なんてのはまあ都市伝説だぐらいに思っておいた方が、ショックを受けないで済むと思いますよ、現実に。幸福なんてのはないんだと。ひどい不幸と、それほどひどくもない不幸と、があるだけであって、幸福なんてものはないんだと。まあ、それぐらいの精神的態度でいた方が、生きやすいでしょうね。と、俺は思っております。あと、やっぱりね、ちょっと一つね、付け加えておきたいのは、やっぱ、容姿によってかなり変わります。俺は本当、綺麗事が大嫌いな男なんで、言いますけれども、まあ、特に女性の場合ですけど、まあ今男性もだんだんそういうようなね、状況に、まあなりつつあるけれども、女性の場合はですね、特にそうなんですけども、容姿によって差別されてしまうと。まあ、モテないし、話しかけてももらえないと。で、おしゃれしても笑い者になると。仕事をしても評価されない。美人ってね、例えばまあある会社のね、まあ営業部があって、で、美人のセールスマンがいたと。女のね、美人のセールスマンがいたと。その女性セールスマンがね、一件契約を取ってきたら、あ、よくやったねってものすごく褒められると。ところがその、容姿の劣ったその女性セールスマンが、5件契約を取ってきても褒めてくれないとか、そういうことはもうザラにあるわけですよ。じゃあどうやって生きていったらいいのかってことですよね。まあ容姿が劣る人に限らず、まあ人間である以上ね、いろんな苦しみがね、人生80年の間に起こってくると。じゃあどうやって生きていったらいいのかっていう部分に関してはですよ。まあ、この言葉を聞いただけでね、ムカッとくる人いると思いますけども、やっぱ宗教しかないのかなって俺は思ってるんですね。宗教って言っても特定のね、寺院であるとかね、教会であるとか、宗教団体であるとか、そういうもんじゃなくてね、自分の中の素朴なね、例えば観音様であるとか、それかまあ近所になんか祀ってる神様であるとかね、まあ、そういうなんか素朴な信仰ですよ。個人的信仰ですね。そういったものを持って、迷い、苦しんだ時には、常にその神様と心の中で対話をするっていうかね。なんかひたすら唱えたらなんか幸せになるなんていうね。まあそういうようなことってないですから。そうじゃなくて、心の中でそういうものとね、神仏と対話をしていって、神様私はどうしたらいいんでしょうかって常にね、24時間問いかけるようにしていくと。そしたら不思議となんか考えがまとまったりなんかアイデアが湧いたりするもんですよ。ということです。民主党のね、代表選がありますけれども、小沢派がね、めちゃくちゃね、数がいるもんで、小沢派がどこにつくかによって決まるだろうっていうね、そういうような算段がされております。まあ、国民的人気で言うと前原が一番みたいですけれどもね。あとその小沢派って言ってもね、一致団結して果たして動くのかってことですよね。昔の自民党の派閥選挙みたいにね。まあその辺がまあ注目されているわけですけれども。まあ総理が一年ちょっとでね、交代するなんて本当に恥ずかしい話だと思いますよ。工事現場の監督がコロコロ変わるようなもんですよ。 まあ、それどころじゃない設計自体が変わっていくわけですからね。日本丸はどこに行くのかって感じですよね。というわけで、この辺にします。じゃあまた次回。